月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。
月刊ゆきさだえさおの時間です。お相手は私木部敏夫と
シーラと
ゆきさだえさおです。
はい、じゃあ続いて時刻の方は8時、31分32分になるところですが、これお知らせがたっぷり今日ありますんで、
はい、たっぷりですね。
まずは FMK のホームページは月刊ゆきさだえさおのブログを展開中。毎回の放送をダイジェストしたポッドキャストも世界へ向けて好評配信中。この前のですね、
はい、
NMB の、
うん、
あのノーカットのインタビューの方、
ああお聞きになりましたですかね。
はい、いろんなところで大評判、
ほら
もっと聞かせろもっと聞かせろ、
あらよかった
来てますけども、まあチェックしていただきたいなと思います。タンクマではゆきさだ監督の連載エッセイ映画のある生活2を連載中でございます。また、BTB で好評配信されたパーティーは終わった、こちらも DVD レンタルがスタート、
うん、
またまたウェブドラマ恋の仕組み、
うん、
こちらはファイブスターウェディングのサイトで配信中で、現在第2章がいよいよスタートしましたん で、
まあですね、
続きが気になる方ぜひ見ていただきたいなと思います。
はい、
じゃあ今月のプレゼント、
はい、
参りましょう。先月のプレゼントは、ゆきさだえさお監督作品オープンハウス、
はいはい、
こちらの、プレゼントは、お名前がちょっとないんですけどね、こちらの方に、あれどこ行ったかな
あれれれれ、こちらの方は、こちらの方はどちらかな、お名前がない、
宮崎で草田監督に会われたというこちらの方、
あこちらの方、こちらの方
ですね、こちらの方に、当てたいなと。ペンネームがちょっとない の、はい、ないので、
あのあ覚えてるこの人
あ監督が覚えてる、
うん、あの高校の後輩なんです。あ
高校の後輩のものですといただいて
ぜひ、は
い、
あの住所と連絡先をもう一回送ってください
すっごい曖昧なプレゼント発表なんですけど、
監督に会ったっていうことは、はい、そんな何もいないでしょうから。
そうですね、
はい、
おめでとうございます。
はい、おめでとうございます今月のプレゼントは、はい、夏休みにおすすめのこの作品、2007年公開、ゆきさだえさお監督作品、遠くの空に消えた。
はい、
これいいね、夏休み見るのいいっすよ。
はい、うん、大好き。
こちらの作品にゆきさだ監督の直筆サインを入れてプレゼントします。それと先ほども言いましたけども NMB48 さんからさんから携帯ストラップを3つ、
ありがとうございます。かわいいですね。
番組宛ていただきましたんで、
まあ、もらったんですか。
あの月刊ゆきさだえさおでぜひ出していただきたいという、
うん、絶滅黒髪少女、
はい、吉本さんありがとうということで、こちらの方もだから DVD 希望か、
はい、
NMB の携帯ストラップ希望かというふうに書いて応募いただきたいなと思います。宛先はこちらです。
メールは監督アットマーク FM 熊本 .jp、 監督アットマーク FM 熊本 .jp、 ファックスは 096-355-5200 096-355-5200 番、そしておはがきでも受け付けております。郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50 FM 熊本月刊ゆきさだえさおの係までです。ご応募お待ちしております。
DVD か、
か
NMB か
どちらかを
どちらかをご希望の方、
はい、
どっちでもいいで、両方に応募してもいいですよ。
あそうですね、はい、たくさんご応募ください、
応募くださいさて、時刻の方は8時35分を回っております、
うん、
さていつものこのコーナー
やったー、
ゆきさだえさお監督の書き下ろしオリジナルストーリーをどこよりも早く披露する名物コーナー、
うん、はい、
今月は果たして原稿来るのかなと思ったら来ましたこんなキャンペーンが忙しい中でもありがとう
本当ですよね。
ということで今回はちょっとですね、まあ映画的な知識があった方がより楽しめるかなっていう感じもしますけども、うんうんうん、シーラさんはわかりますか、映画監督の、まあ、まあ、後ほどじゃあ解説はしましょうね
そうですね、お願いします、
は
い、
じゃあジングルの後参ります。映画の種のコーナーです。
月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。
朝方、まだ鳥も目を覚ましていない時刻に、私は目を覚ます。隣に眠っている妻の顔を伺う。眠りは深いようだ。そっと妻に背を向けて、下半身に右手を忍ばす。 私の股間のそれはすぐに固くなった。じっと一点を見つめる。決して目を閉じない。子供の時からそうしてきた。視界には魔法瓶があった。外国製の流線形で綺麗な形のそれは妻が気に入って買ったものだ。その色気ある魔法瓶はまるでフェリーニの映画の出てくる大きな女たちのように見えてくる。妻の買ってきた魔法瓶と浮気をしているような気分になる。違うと思い少し視点をそらすと何もかかっていない帽子掛けに目が止まる。これでいい。私は夢の続きを想像する。友達の洋風酒場フェデリコの壁画を描いた痩せっぽっちの若い女、唇の熱い女、小さな胸が見えてしまいそうなタンクトップがよく似合う女。女はじっと自分の描いた壁画を見ている。そんな女と開店を祝うレセプションパーティーの席で出会った。女の隣に立って、これ8×2/1と私が尋ねる。女はうなずきもせず、彼の苦悩がわかるとマルチェロ・マストロヤンニだろう男の絵を指さして聞いてきた。芸術の奉仕に疲れたかな。残念ながら私は芸術家ではないから正直わからないと答えると、安心したと言って笑った。ねえ、さっきから血の味がするのと女は言い、見ろとばかりに大きく口を開けた。覗き込む私、親知らずからだらだらと血が流れていた。その痩せっぽちの女の画家とはそれっきりだ。何もない。だから私は右手をこうして動かしている。だらだらと血は流れ続け、分厚い唇が動く。サイレントの口は、あの絵はアマルコルドよと言っている。果てると同時に冷静の波が私をさらっていった。知ったかぶりの恥ずかしさに駆られ、パンツをずらしたままベッドを抜け出してトイレに駆け込んだ。ベッドに残された妻は目を開けて蔑むような目で去った私の名残を見つめると、やがてその瞳に悲しそうな色をにじませた。
映画の種のコーナーに続いてお届けしたのはコバでアマルコルドでした。
いやー、なんかもうちょっと大丈夫かな放送上っていう感じの内容ではございましたが
そうなんですかね。
フェリーニっていう言葉が出てきましたね、うん、
そうですね。イタリアの巨匠ですね、うん、フェデリコ・フェリーニっていうですね、
イタリアの映画監督、うん、シーラーさん知ってますか？
名前は知ってます。
道とかね、はい、代表作は道、8×2/1、うん、甘い生活と、うんうん、今回はだからこの中に出てきたのは多分、魔法瓶のような大きな女たちっていうね、う
ん、大きな女性がよく出てくるんですよね、うん、フェリーニの。
そうなんです。
女の体格がいいってこと。
そうですそうです、うん、好きなんですよね、うん、女の都とかね、映画がありますけども、うん、で8×2/1っていうのは8 and a half っていう映画なんですけど、うん、9って最近ね映画があったりして、
はいはいはい、
あれは本当8×2/1グールドっていう映画監督が苦悩する話ですけど、いろんなことに、
ミュージカル版みたいな感じ
で、それは8×2/1って本当はそのまま8×2/1のミュージカル版を作ろうと、舞台上で作ろうとしたら、それは別物にしてくれって言って、タイトルは9にしてくれって言って、ストーリーは同じなんですけど、で9っていうタイトルになったらしいです。
おー、そうなんだ
本当は8巻2分の1なんですね、原作はね。元ネタは
まあなんかこう不思議な、そう不思議な映画が、うん、を知ってるとまあ映像が浮かぶ感じの、
だから多分ここに説明するのもちょっとあれですけど、あそこですけど、うん、フェデリコっていうなんか洋風酒場に壁画を描いた女がいて、うんうん、なんかやっぱ大きな女とかいっぱいたくさんの人が描かれてるんですね、うんうん、したらこれ8巻2分の1でやっぱり群像でみんながぐるぐる回ったりするシーンがあるんですけど、うん、それかなと思って、うん、きっとこのとこマルチェロ・マストロヤニだろう、マルチェロ・マストロヤニだろうと思ってたら女が違う、アマルコルドよって、うん、アマルコルドってあのフェリーニのもう一つの傑作があるんですけど、うん、まあ、そこにもたくさんの人が出てくるんですけどね、うん、それでこの主人公は間違ってたっていう、うん、それだけの話ですね、うん、
まあシラにどれだけ伝わってたのか
感じ、いやなんか映画、
今日のはちょっと映画的な知識がないとちょっと難しい感じのものだったかも、
うん、そう、はい、だからタイトルはね、ちょっとフェリーニと痩せた女ってタイトルにしたんですね、
あえてフェリーニだと普通は
太った女なんだのに、痩せた女ってなんでフェリーニと痩せた女なんだろうって、うん、僕的にはこれ結構気に入ってたんですけどまあ何か所か噛みましたけどね、
いや生でやってますからね、は
い、いやもう声がいいなと思ってうっとりして聞いてましたよ
さあじゃあ皆さんからのメール、時間が許す限り読んでいきましょうか、ね、
はい、ラジオネームコンバットナースさんです。原田芳雄さんが亡くなりました ね、ワイルドな感じの大人な俳優さんというイメージだったのでショックでした。松田優作さんが一番尊敬していた俳優さんだったそうですね、なんか納得です。いい俳優さんがどんどんいなくなっちゃうんで寂しいですといただきました。
まあちょっとね、最後の主演作品が公開になったばっかりだったんで結構ショックが大きかったんですけど、
芳雄さん僕は、一度仕事をしたことがありまして、あのネトラレ宗助っていうですね、はいはい、若松浩二監督の僕も、うん、映画で僕は助監督をやったんですけども、まだもう本当僕もサード美術担当みたいなことで、まだまだまだ映画の作り方も分かんないような、なんかやっとこう助監督の一員になったなみたいな感じの頃に芳雄さんと仕事したんですけど、やっぱすごいやっぱりもうなんだろうな、懐の広い、うん、でいてすごい繊細であり、うん、やっぱなんかこうみんなの兄貴分でありっていう人でしたよね。で僕もだからたったそれだけの中だったんですが、坂本淳二監督が、お通夜の時に弔辞を読まれたんですけど、はいはいはい、最後の大鹿村総動機の監督ですけどね、はい、で今回ちょうどだから通夜の日に僕はちょっと参加させていただいて、うん、で坂本さんももう本当に芳雄さんは喜劇っていうものをね、すごく芳雄さん喜劇っていうものはすごく人間、まあ人間がこう人間ドラマって喜劇なんだみたいなことをおっしゃったりする、うん、だからネトラリ宗助も大鹿村総動機も同じ喜劇なんですけど、まあ喜劇の中に渋かったりかっこよかったりするっていう、うん、で坂本さんすごく芳雄さんが主演である、主演である芳雄さんを撮るっていうのがやっぱり夢だったっていうか、やっと果たせた最後の作品で、で芳雄さんも俺を主演でやって撮ってくれよって言った言葉にこうみんなが動いた、でまあもちろん芳雄さんが病魔に伏せることはすごくみんな知っていて、急いで撮らなければって気持ちがあったっていうね。でまあちょうどもうね、みんな芳雄さんがいなくなって、ね、路頭に迷うような気持ちになってみんないたと思うんですけど、もうそうそうたる人たちがやっぱりお通夜に来ていて、うん、僕も一度実は坂本さんの新年会で芳雄さんと再会したことがあって、ある映画を準備してたんです、うん、でその役をもう芳雄さんにやってもらいたいと思って、フライング気味にプロデューサーにも言わず、うん、フライング気味に芳雄さんにこういうやってもらいたいんだって言ったら、本気なのかって言われて、うん、本気ですって言ったらしばらくしていいよって言って、うん、その言葉をもう忘れないですね。本気なのか、うん、本気です。いいよ。でこのいいよっていうまでの間がものすごい重みがあって、でもそれが残念なことに映画ができなかったんですよ。全然もうすぐにもう頑張ってやったんだけど、予算がどうしても集まりきれなくて、でも泣く泣く手放したその企画を。だからもうずっと悔いが残ってて、でまあ実は一つ、ほぼ完成してるシナリオがあって、うん、これは芳雄さんかなと、 ゲイなんだけど、その人は、うんうん、ゲイの大学教授の役、これをなんかおかしみのある渋さもあるなんか吉尾さんがね、もう年も取った、うん、レンジさんに続く今度は吉尾さんがゲイをやってみゲイなんだけど大学教授で気品もあって渋いっていう、これをねやってもらいたいと思ってて、これは吉尾さん喜んでやってくれるだろうとどっか心の中で思ったけど、なかなかまたこれも僕がまたそういう意味では先に進められなかったっていうね、結局後悔ばかりが残ってて、だからなんかこうね、僕は助監督の時に一回も結局演出できなかったんだけども、なんかこう手を合わせながらなんか本当は演出したかったなっていうことだけ伝えてきたってい う、
なんかやっぱ映画監督と俳優っていうのはやっぱなかなかこのうまくタイミングがやっぱり合わないとっていう部分もあるんですね。
いやでもね、大鹿村騒動記はもう本当に僕は好きでしたね。いや僕はもう本当に好きな映画でした。なんかこう面白かった、なんかこうすごいテンポも良かったし、なんかこうさりげないですよ、さりげなく吉尾さんは最後の作品を演じた、すごく良かったですね。なんかもっと大行に重みがある、なんかもしかしたら最後になるかもしれないって思いがあって、もちろんみんなそういう気持ちはなかったんだと思うんですよね、スタッフも吉尾さんもなかったと思う、でももうひょっとしたらっていう気持ちがあるともっとそうなっていくんだけど、吉尾さんもさりげなくかっこよく、だから絶対これはもう必見なんで、吉尾さんの遺作をこう一人でも多くの人に見てもらいたいなっていう気持ちが、大鹿村騒動記に見てほしいなと思いますけどね。
大鹿村騒動記ただいま公開中です。
月刊雪貞勲のポッドキャスト、いかがでしたか。月刊雪貞勲では皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク FM 熊本 .jp、 ファックスは 096-355-5200、おはがきは郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50 FMK 月刊雪貞勲の係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。